OK みたいで始めたいと思います。
うひ
ひ。というわけで、こんばんは。全国の皆さん、あ、全世界の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
全世界の中で多分、多くて数十人ぐらいに連れてきた人なんだけど、アテクラミスタカのビバセーションってことで、深夜の物質にようこそ。イェイ。今日は、イェイイェイイェイイェイイェイ。ということで、アテクラミスタカです。ですね、深夜の物質ようこそってことで、今日は、ですね、タロットのことについて語りますってやろうってことで、3月の頭に札幌で、久々にタロット講座あるんですよね。直感タロット。で、たまちゃんから、じゃあ、たまちゃんの15日、だったっけあれ。
3月15、16かな
?3 月15、16に札幌でたまタロやるっていうんで、うん、じゃあ、協力し合って、3月はタロット強化月間、札幌はタロット強化月間だみたいなんで、協力キャンペーンみたいな感じで、ちょっと、一緒に盛り上がっていこうかな、ということで、北の女王の玉太郎玉すこで有名な玉穂美潮大先生をちょっとお呼びしてます。よろしく。
よろしくお願いします。
はい。
今日は呼んでくださってありがとうございました。
いや、どうもありがとうございます。
ね、
玉太郎はさ、すげえ発展してるじゃないですか。初級、中級、上級
おう。
あと、認定。
ああ、認定。はい、認定タロット占い師っていう資格を発行し始めましたね。しばらく前から。
すごいなぁ。何時ぐらいに
先生、いないっすね。3、4人、ま、もうちょっとか ?5、6人
あ、でもすごいよ。だって上級まで行くって結構すごいハードル高いよね。
そうなんです。上級に行くだけじゃないんですからね。それだけじゃなくて。
あ、その後。
そう、セルフリーディングセミナーも受講してもらって、あと、タマスコ、スピリチュアルコーチングセミナーの方のレベル1、成長と質問力両方受けたら発行される資格なんです。
ハードル高。認定試験はないのね。
試験はしないことにしたんです。やっぱり、なんて言うんでしょう。とても自由度が高いのがタロットの一つの特徴だと思って、あまり型にはめなくていいやつって。
で、タマスコはどこまであるの初級、中級。
タマスコですか
スコ。
スコレベル7までありますよ。7まで。
そんなんの
あるんですよ。7まであるんですよ。先長い。全部2日間ずつだから、ね、結構先の長い話で。
タマスコは全部出だしてるの
あ、イクミちゃんとか。
ああ。
ゆかちゃんとか、あの辺の、あれさんもおなじみの面々。
ちょっとそうそうたる。
そうそうたる面々。
よくちゃったね。そこはもう認定は出てるんです
か？あ、認定はこちらは試験とかあって、あれさんにも、同席していただいて一緒にこう試験かなってなれた覚えがあるんですけど。
あれか。あれは7まで出てなんだ。
そう。一人しか今まだ一人なんですよ。もうすぐ東京セミナーが卒業、10名卒業するので、その後また認定コースに進む人は認定試験もあるって、その時にあぜさんのお手を煩わせる予定なんですけど。
はい、何度も呼んでください。呼ばれればすぐ、呼ばれて飛び出て、あぜちゃんとこう行ってしまうっていうね。
で今年中に、まあ、卒業した人全部が認定、コース受けたり、認定して受けたりしないわけなんですけど、まあ、5、6人ぐらいは出るんじゃないかと思ってますね。
東京コースも僕の知ってる人を何人も行ってるよね。
そうね。うん、
知り合いだらけ、
知り合いだらけ。
まあ、この世界一人挟めば全員知り合いって狭い世界だからね。
結構ね。知り合いの知り合いが知り合い
とか。ネット作って。だからね、ねえ、すごいよね。
そうなんです。まあ、これも、まあ、本当に、安倍さんから受け取ったものがものすごくたくさん、両方にね、エッセンスがガンガン入って、
その話でも伺って、こう、自分のさ、タロット講座の箔付けにしてやろうかと思ってさ。
そういう腹黒い。 コンタンな。
懐かしいな、腹黒。昔じゃね、札幌で、腹黒と、なんだっけ、もう一個。
なんだっけ、腹黒
と、なんだっけ。
マッツンだなんてね、言ってたね。
そうそう。腹黒と、それから、もう一個なんだっけな、なんか二つの言葉が大ブームになって狂ったように流行ったんだよね。あ、それ大事だ。
ああ、
それ大事ですよね。それ大事ですよね。っていうのと。
そう言っときゃいいんだとかですね。何がそれ大事ですよねって言ってた。
魔法の言葉ね。分かってても絶対悪い気がしないっていうね。懐かしいなぁ。だって中学校の先生の知り合いがもう何でも使えるって、先生トイレ行っていいですかって、もあ、それ大事だよねって言うとなんかいい感じになる
って。さあ、私思い出したか、使おう。
魔法公僕は魔法、どんな時にでも相手が肯定された気持ちになるっていう。
私今は素晴らしい口癖何でも言ってますけどね。
はははは
って感じかもしれない。
うん。
あ、そうなんですよ。あずてさん。あ、
話も話せ
る。戻すと、あずてさんから受け取ったものはめちゃくちゃでかい。
あ、だってさ、僕の方の、あ、一応、あぜ太郎っていう名前も言ってるんだけど、ちょっとあまりにもたまたろの真似で、使い幅かってんだけどさ、一応、かつ、あと、二太郎ね。
二太郎。
そう、地球、なんだっけ、地球に幸せを広める太郎と。タタロ。
タタロ。
うん、やないのかな。
やればいいのにね。やればできるでしょ、スタッフさんね。
あとあれだよね、妖怪タロットね。
妖怪タロット。妖怪タロットデッキができそう。
いいね、小田さんの妖怪タロット。
なんか死神とかね、いろいろ作れそう、妖怪で。
あの、レッツの妖怪タロット。
うん、
片方ではこう地球に幸せを広めて、片方はこう地球に妖怪を広めるみたいなさ。
いいような感じで。
素晴らしいよね。うん。
素晴らしい。
うん。僕の話はそれるな。
それまくってますけど。
そう、僕の一応直感タロットって呼んだり、アイモム直感タロットって、あぜ太郎はまだ使い慣れてないな。
あぜ太郎いいですよ、短いし、安いし。
いいのかなぁ。
趣旨がすごいわかるし。
どんな趣旨ですか？
あずちゃんのタロットだなって。
まあ、僕はやって
る。あずちゃんのタロットだ。
タロットとかって、魂を、なんだっけ、
魂の成長を促す。
そうだね。そこと、
両方かけて
る。かけてるじゃん。あずてる何もかけてないからさ。
あぜ道タロットなんですよ。
だりゃ、うん。まあいいや、うん。それはさ、玉太郎がそういう大成長を遂げてるのに比べるとさ、全然休憩2回やっただけ？札幌と、柏で。だから分かんないしね。おー。で、弟子がこう、たくさんあちこちで活躍してるっていうこともなくみたいなさ。そういう、なんか、やりっぱなしで終わってるからさ。だから、ちょっとまだ知名度もないし。だけど、なんかね、そんなに、なんかその発展した玉太郎に、そんな影響受けたって言ってくださるんだったら、ちょっとそのことを伺いたりするとさ。それと、その、玉ちゃんの玉太郎のね、内容の、なんていうかさ、説明とか、売ることに、なんていうの、宣伝にもなるから、一石二鳥でいいじゃないかっていうね。
ねえ、とっても素晴らしい。
うん、まあ、たまたらの告知、後でもう一回言うけど、もう一回ちょっと今しちゃったらいいよ。3月の。
3月15日の札幌
の人と、関西の人と関東の人に受けられるんだよね。
関東でも今ね、必要になってるのが、っていうか、企画でしっかり上がってるのが、東京は上級講座なので、今までに、初級、中級を受けた人しか受けれないんですけど、初級、中級をと東京で、東京近辺、関東地方で受けてる方は、とうとう上級が、
ついに上級、
初上陸、
ハト上陸。おぉ、いやいやいやいやいやいやいや、おや。すごい
ですね。
あとは初なんだ。
初です。上級を関東では初ですね。初級、中級は、東康さんが主催してくださったりして、結構何人もいらっしゃるので、そうなんです。とうとうなんです。で、それが4月、上級のは4月なんです。けれども、4月、11日と12日ですね。
ああ、僕の誕生日の翌日、翌日ですね。
お祝いしときますよ、密かに。
あ、カメラこっそり。4月10日ですんで、
お祝いを送って。
現金とか送ってください、全国の人。
金券とか。
金券いいですよ。うん。肩叩き券とかでもいいですよ。
かわいい女の子ならか、とか
そう。そうですね。
で、
はい、あとは、
はい、あとはですね、関西が神戸なんですけども、
はいはい。
3月28日、金曜日にセルフリーディング講座になって、うん、あと3月29日、30日の土日に、玉太郎初級になって、
初級
って、はい、この1ヶ月後の7月に中級もやるので、初級、中級はまとめて神戸でも受けられる。
関西の方は初級、中級を受けられ、それで関東の人はついに上級上陸みたいなね。
合う合う。
おお、すごいなぁ。
でも札幌では、うん、今年中の初級、中級、上級の日程をもう発表したので、玉太郎札幌とかで検索してもらえると、
お
お6月とか7月とか10月とか11月とか12月とかに各種やるので。
玉太郎札幌ね。はいはいはい。うん、いやー、仕事ちゃんとしてんなぁ。
偉いでしょ？
偉いよ。
偉いんですよ、どうも。
すごい偉い。さすが、大黒柱。
もうね、責任感だけがあるんですよ。すごいな。
偉いなぁ。そうですね。家庭にこう、収入を運び、地球にはもうこの幸せと喜びたいを運ぶみたいな、一石二鳥みたいなね。
ね？
うん。
偉い。
偉いな。じゃあまあそういうんで、ちょっとあれを真面目に聞こうかな。だって僕本当にまださ、本当にたまちゃんも、やり始めの頃のタロット講座に、昔俺お邪魔してるじゃないですか。
そうそうそう、ほんのすごい初期にね、まだたまたろじゃなかった頃に。
僕がまだアイモモタロットを1回目をやる前だよね。
そうですね、多分。はいはい。私がやってって言ってから始まったんですよね、アイモモタロット。
そうそうそう。そう、たまちゃんがやってってとかやったんだもん。
そうそう。まだですよ。
そうね。そんな時からすると大進化を遂げてるみたいなことと、なんか結構影響を与えてるみたいなさ。
うんうん。
なんとなくうすうす思ってたんだけど、直接話聞いたことなかったんだよね。
うんうんうん。
ちょっと教えてくれるとちょっと嬉しいかなっていうのと、これが、たまたまの売りですよみたいなことと被ってくるんだったらぜひみたいなさ。
ですね。やっぱり、暗記しなきゃダメだと思ってたんですよ。タロットは。
ああ、はい、はいはいはいはい。
自分が習った時に、そういう習い方を、知識を教えてもらって、一枚一枚に意味を教えてもらって、カードのスプレッドのここには過去のカードが置かれるとか、ここは現状みたいなね、場所を教えてもらって、で、それで、読めるようになれ、頑張れって感じで終わりっていう、そういうふうに習ったんですよ。で、それ以外の習い方を知らなかったので、学校教育とかもみんなそんな教え方しかしないので、もう、教わるとか習うとか学ぶっていうこういうものだと、意味を、一応ガッと教えてもらって、それをメモに取ったり、ノートに取ったりして、覚えて、で、あとは、
お勉強。
そうそうそう。それしか知らなかったので、で、やっぱり読めるようになるまですごい苦労したんですよね。その通り、過去のカードに死神の絵は、意味はこれとこれとこれ。とか、そういうのやったから、つなげましたよね。現状が運命の輪にはこれとこれとこれとこれとつなげましたって、全然読めやしない。意味不明になる。
じっくしゃく、じっくしゃくするじゃないですか、それ。
プンパンプンですよね。
僕だって一応暗記するようになったんですよ。
ああ、そうなんだ。で、小 どうあるかなとかまで入ったりしたら本当に単なるちんぷんかんぷんなんだけれども、はい、やっぱりちょっと私はまあそこは本当にこう数稽古でたくさん1年間ぐらい無料で客ともなくてなんとか読めるようになったんですね。偉いでしょ。で、まあその時にやっぱり主役的に読むのが楽になったの。ねえ、努力家なんですよ。子供を、まだ子供がちっちゃかったので、今14歳の息子がまだ2歳、3歳の時に勉強、メインに集中して勉強してて、その時にこう、タロットカードをコピー機、コンビニのコピー機の上に全部並べてはコピーしてて、20、30、78枚全部コピーして、裏に教わった絵をお手書きでずっと書いて、で、それに
穴開け。先生の英単語みたいだね。
そうそうそう。穴開きパンチで穴開けて、それに単語カードのリング入れて、はめて、で、自転車で、保育園の送り迎えの時に片手運転で、ふらふらしながら、その1枚ずつのカードを、こう、絵を見て意味を暗唱して、合ってるかどうか確認するっていうような、そんなんであんまり暗記して、っていう地道な頑張ってですね。だけど、やっぱり読めるようになかなかなれない中で飛躍的に読めるようになったのが、カモワンタロウとの、今、石師学院って言ってるところの、
あ、僕がそこで習ったから、ね。
出身講座を受けたら、あそこに、そこね、そうだって聞いて。そこの、そこはやっぱり直感とか、絵から類推するを教えてくれる。通信教育なのにそれを教えようとしてくれていて、そこでやっぱりだいぶ自由に、すごい自由になったんですよ。直感でいいんだ、ひらめきでいいんだ、インスレーションでいいんだっていうのが分かって、
逆
に読むのが楽だったんですけど、
うん、
で、私もそう、人に教えるのそれしか知らなかったので、教えてほしいって要望があった時に自分が教わったやり方を教えていて、受講生さんが読めるようにならないんですよね。どんな
人に、
通ってくれて、どんなに学ばんとしても、読めない。まあ。
たばちゃんがそこまで努力したって読めるようにならなかったのに、受講生がなんて変わるかっていう。
いや、でも、まあ、逆に言うとっていうか、私がなんとか自分なりに思考の横でなんとかなったんだか、他の人もなるかと思ったんですけど、やはり。
そんな死に物狂いの努力は、普通の受講生はしないよ。
ああ、まあね、今思えば私は、やっぱり何かしら、意味をなさないぼやんとしたものか何かを汲み取るっていうのは妙にうまかったんだなって今となって思うんですけど。
だから、そういうのって、先天的なもんだからね。
うん。まあ私は自分がコーチングをやって、さっていうのもすごくね、実は役に立ってたらしい気持ちはわかるんですけど、まあ最初はなぜ私もお金いただいて教えてて教えるようにならないっていうのに本当に苦悩してたんですけど、そこで阿部さんのタロット講座を受けて、こういう教え方があったかとか、私はこれをやってたか読めてるのかとか、そういう暗黙知が突然こう形になって目の前に現れたんですよ。経験値と暗黙知みたいな人を教えられると思えなかったものの教え方を見せてもらった。
第1回ね、結構伝説の。
伝説の。
うん。
いや、面白かったですね。だから、
もっと教えて
くれる。教え方ですよね。とても衝撃を受けたのが。あと、空気の作り方、場の空気の作り方みたいなもの、講座の空気の作り方みたいなものにとても衝撃を受けて。
なんか教えてもらう、どういうことなの？いつもその場の作り方って言葉と、あとなんだっけ、直感みたいな言葉、空気の作り方っていう言葉、その言葉はよくフィードバックでもらうんだけど、具体的な中身って何をたまちゃんは発見したの？
言葉ですごい難しいですよね。こう、日本語がないというか、用語がない感じですよね。
用語がない感じ。
ああ。
だから日本語がないことを日本語にしていくっていうことが、タロットを読むとかさ、の、比率みたいなもんじゃない？
その説明もすごいグッときましたね。すご ごい感銘を受けて、今でも覚えてます。なんて言ったのかな、あずさんがね、
うん、
その、まだ言葉になってないものを言葉にしていくんだ、作業なんだっていうことを熱弁した、シーンをよく覚えてるんですけど。
あ、そうなんだ。僕、それ一番の秘密だと思ってるからさ。
さすが。
うん。
なんか、なんて言ったのかな、カードの意味として、教本とかそういうものに書かれているのは、例えば蝶とか、蝶々とかの解説を図鑑に書いてあるようなものだって書いてるんだって言ったんですよ。
ああ、
なんとかも。
そうそうそうそう。そう。
そう。
それは、
どこどこどこに生息しとか。
そうそうそう。図鑑の蝶だよね。
そうそう。そう、そういう、そんなものだと。そうじゃなくて、本当の現場のタロットリーディングっていうのは、目の前を飛んでる蝶を捕まえるようなものだって言ったんですよ。うん、で、その目の前を生きて飛んでる蝶を追いかけたりとか、うん、その美しさに驚嘆したりとか、それを捕まえて、ま、じろじろ見たり、じっくりとこう、臨分、
ね、
うん、の美しさとかめとれたりするのと、図鑑の蝶の解説を読むのとではもう何、同じ体験ではないみたいな。
言った言った言った。生
の中とか感動とか全く違うっていう話を。
うん。言った言った言った言った言った。
ちょっとものすごい感銘を受けましたよね。本当にその通りだと、心から思うけど、やっぱりそれを言葉にしたことがなかったし、言葉で語るの聞いたこともなかった。
ああ。
ぴったりと流れてるだけだったものがもうはっきりと目の前に現れるっていう。で、それを教えればいいんだって分かったんですよね。
おー、ほうほうほうほうほうほうほうほう。だって、教科書に載ってるタロットある意味死んでるわけじゃないですか。
うんうん、
現場の時に相手が相談してさ、何かこのことで困ってる、こんな人とこういう人間関係があって、あーとかって言ってる時にさ、このカードが出てきた時に、すっごい元気そうに見えるとか、すっごい別性を感じるとかって、なんか、そんな文脈で見ると、すごいカードが、何か、記述してくるわけじゃない、生々しく。
うん、
その生々しい何か言葉にならない気配みたいなものを捕まえて言葉にしていかないと、その話の文脈の中でカードがグググってこっちに迫ってくるものを取りこぼしちゃって、
うん、
そのまんま教科書のことを棒読みしたって、今の臨場感ってどっか消えたってことになっちゃって、
うん、
それは今目の前に起こっていることじゃないことをわざわざ言うことになっちゃうから、それリーディングじゃないじゃんみたいなさ。
うん、そういうことなんですよ。リーディングとはそれだったのかっていう。やっぱり、どこかで正しい答えがあって、それをこう、教本とかじっくり読み込んだりとか、文献とか読み漁ったりとか、で、どっかか取ってこなきゃいけないってどこかで思ってた。やっぱ教わった時もちょっとそういう教わり方しましたし、
うんうんうん、
そういう世の中のものはそういうもんなんだっていう、正しいことっていうのはそういう過去の知識の蓄積みたいなものの中にあって、自分はまだ不勉強だからそれ正しくは知らなくて、常にこう不完全なのだっていうような前提で生きてたってことに気がついて、そうじゃない。
そういうことか。
そうじゃないんだと。たった今のこう、ここにあるんだっていうね、クライアントさんが目の前にいて生きて動いていて、感動した、目を丸くしたり、涙ぐんだりしてるっていうのと、自分がその前にいて、やはり感動したり、涙ぐんだり、緊張したり、おどおどしたりしてるっていう、ここにあるんだっていうのを。
現場にある、目の前にあるんだよね。だからさ、学校で習うっていうスタイルなんだよね、それ。つまりさ、正解は先生が知ってると。主観客観図式だから、客観のところ自分の外に正解があって、こっちはゼロで、で外にある正解をきちんと全部身につけて、正解を出さなかったらバッて人格否定されちゃうんだ、だから頑張って引き漏らさないようにとか、なんか間違えないようにとかって、外の正解に向かって全身のアンテナをこう張って、それをしないとほら集中しろとか聞いてんのかって言われちゃうってなると、正解は外にある。正解は外に権威みたいにやって、自分はそれを必死に移し取んなきゃいけないっていう。この姿勢が身につくわけじゃない。だけど、 あの、スピードが言ってるの逆なのに、正解は自分の中にあってさ、
うん、
で緊張して引き漏らさなきゃいけないんじゃなくて、リラックスして自分の内側と繋がって、中から見えてくるものと繋がっていくって意味普通言うじゃない、
うん、
だから、中じゃないんだよ。内側から湧いてくるところに、なんか、繋がりがあるから、中と繋がって、そこに漂うようにして、そこからメッセージをもらっていきましょうっていう方じゃない。だから学校教育のスタイルがみんなさ、何十年もかかって、こう、条件反射みたいに入れられちゃってるから、みんな、あの、どっか外に答えがあって、それを謙虚に学ばない限り、自分は永遠に未熟で、しかも間違ったら人格否定のような敵対人に合うんだみたいな。みんなそこにハマってんだよね。
そう。そう。
学校教育ないでしょ？
そうです。そう、
先生が答えを知ってる。教科書の答えが書いてある、参考書に書いてある、自分は何も知らないから、自分の内側とのつながりを切って、全部外に集中しなきゃいけないみたいなさ。
だから自分が読めたようになったのは、実は自分とつながれて、外に答えがあるんじゃなくて、自分の中の答えを探しに行ったからだったんですけど、それを意識できてなかったので、人が教えるときは自動的に、あの、教えられる方、受講生さんも教えてくださいって、私何も知らないんでっていう態度になっちゃうし、自分が教えるときもそう、それをどうすれば自分とつながるっていうことを教えられるか全然わからず、教えられたように教えて、自分とつながるのは独学で自力でやってくれて、私も独学で自力でやったんで、的な、そうなっちゃってたっていうことが分かった。
なるほど、つながった。
自分の中とつながるっていうことを教えれるのであるという、その教え方みたいな、あずさんの講座で分かった。
ありがとう。
うーん、
だからさ、うちでつながった体験を、あの、セミナーの最中に何とかすることで、ああ、つながるってこんなこととか、読めたってこんなこととか、ひらめいたってこういう体験だよねっていうのを、あの、セミナーの日の中で、あの、何回か体験して、知識ももちろん、暗記しないだけで知識はちゃんと教えるから、その知識もなんか単にお勉強じゃなくて、内側からつながって知識がうわっていった。ああ、これが、分かったってこと、知識使えるってことみたいのを、ほんのちょっとでも現場で体験して持って帰ると、なんていうのかな、あの、本人の中にトンネルっていうか、回線が開くわけじゃない。
うん、
その回線が開いた体験をちゃんと、あの、講座の中で、しっかり自転車だ、自動車教習所とかみたいな一緒で、ちゃんと乗れた体験みたいなのをさ、
うん、
あの、持って帰って、あとは自分でそれを育てるみたいなさ、
うん、
まず最初の火種はちゃんと入れてあげないと、わかんないじゃないですか。
うん。
うん、
本当に自転車とか、水泳とか、一回できるようになったら一生忘れない
けど。そう。
感じの、本当体得地みたいな体験って。
そう、身体地みたいなね。その体験を少しでもちゃんと分かった感じがすると、後でそれはいろんな、何のことにも使えるからさ。
うん、
そこはすごい大事だと思って、本人の中にちゃんと回線をつなげてあげて、体験を持って帰ってもらうこと。
うん、
本読めばいいんだよ、そんなもんさ、
うん。
現場で先生がやることじゃない。最低限はもちろんやるけど、うん。というのは結構大きいよね。
うん、
ああ、なるほどね。
それを、こう、自分と繋がるっていうのは緩んでないとできない、リラックスしないとできないんだけど、それをこう、リラックスさせるっていうようなのも、あずさんはこう、やっていて、人に物を教えるときにリラックスするところから始めるみたいな発想がないんですよね、やっぱ学校教育とか来てるとね。
ああ。
その、自分の内側と繋がるっていうことは教えれるのであるっていうこと全般は、あずさんがだいぶ学びましたよね。向こうにの店長の方でも、私の CK ジャパンって素晴らしいところなんですけど、私が卒業したコーチ養成所は本当に素晴らしいです。
かの有名なコーアクティブコーチにね。
そう、大好きなんですけど、そちらでもやったんですけど、やっぱりタロットとはやっぱりいろんなところが違って、って言ってタロットみたいにこう知識っていうのはあまり必要なかったりとかして、やっぱり繋がってなかったんですね。
うん、
矢部さんのタロットの教え方みたいなのを見て、なんだコーチングと一緒でよかったのか的な、すごい繋がったんです。
どっちも自分の内側に答えがあるんだもんね。
タロットに関してはなんかもう正しい答えがあるから、それを覚えるしかないんだって思ってましたよね、どっかでね。だけど自分がやってることは違うんだけど、それが分かってなかった気がする。自分がどうして読めてるかも分か
ってなかった。繋がってなかったんだよね。そういうような影響の与え方をしたんだ。初めて聞いたね、それ。なんかでもちょっと嬉しいな。そんな熱く語ってくれてるし、学校の勉強的なところからもうちょっと体験と現場みたいなところから湧き上がってくるさ、臨場感の方にシフトしてくれたとか、その時のさあ体のあり方とかリラックスのあり方、意識の使い方あったの。
なんか信じてしまいましたけど、なんか他にご質問は？
それを何？じゃあタマちゃんはそれを受け取って自分で試してみたんだ、教えるときに。
そうですね。
すぐできた？
すぐできたような気がしますね。本当かな？本当かな？
すごい、こう試行錯誤してさ。結構いっぱいできるよ、だんだんできるようになったのか、いつなんか伝授されちゃったみたいな、次からできたのかみたいなさ。
何を教えればいいのかが分かった感じでしたね。だから割とずっとできた覚えが。
ああ、じゃあできたんだね。
何を教えた気がしないです。ちょっとお菓子占いも、の発見もものすごいでかいんですけど。
あれはマッツンなんだよね。
そうそうそうそうそうそう、マッツンなんです。
お菓子占いを記事で読んだときに、ああ、この人は僕が教えたことを本当に持ってったんだなって、すっごい、それだけ思ったんだよね。そのお菓子占いっていうのを言った途端に、なんか、こっちも体で分かった気がしたのよ。この人はちゃんと触覚吸収して自分のものにして教えてるんだ感がすごいさ。お菓子占いっていうのもうちょっと教えてもらってるのかな。
昔占いって名前が全然的確じゃなくてすごい誤解されるんですけど、昔占いって聞くと、チョコを選んだあなた甘えん坊さんみたいな、そういうのを期待されるんですね。いつもそんな感じなんでしょって言われるんですけど、そうだと思ったら違いましたとかしょっちゅう言われるので、名前がよっぽど悪いんだなと思うんですけど、まあ、偶然の。
違うんですねってショックを受けてもらうこともいいんじゃないの？
まあね。まあ、結局気に入っててあんまり変える気がないんですけど、まあ、誤解は常にされるんですけど、そういうもんじゃなくて、偶然の事象をロールシャッハテストみたいに使って、その人の潜在意識を読み取るっていう潜在意識リーディングとか潜在意識カウンセリングみたいなものなんですよ。で、偶然の事象をどうやって作るかっていうときに、何でもいいんですよ。文房具でも。
サイコロも使ってるわけで何でもいい、
そうそう、サイコロでも行ってもいいし、何でもいいんですけど、箱庭みたいなの作ってもいいし、何でもいいんですけど、絵を描いてもらってもいいしね。何でもいいんだけれども、その辺にあるお菓子、個包装になったキャンディーとか、個包装になったキットカットとか、個包装になった、なってる、チロルチョコとか、そういうものをぐちゃっとお菓子皿に入れて、それに何か問いかけながら、あの人からメールの返事や、来ないことから私は何を学べと言われてますかとかね。なんかそういう問いを立てて、それを念じながら、そのお菓子の入れ物をひっくり返すと、キットカットが自分の手前にまっすぐ転がっていって、チロルチョコがまっすぐこう正反対の側に転がっていって、みたいな真ん中にはキャンディー類が山積みになっていてとか、そういうぐちゃっとした形が出来上がる。でそれが自分の潜在意識を映し出していて、そのとこさえ習っているのだと思ったら何が浮かび上がってくるかっていうのを読み解いていくんですけど、 すごい深いものが必ず出てくるんですよ。もう、それこそ涙ぐんだりとか、なんか、たらうろこ
なんかね、ネトラ、ちょっとごめん。なんか、ネトラとか連続ダウンしてるらしいのよ。だからみんなユーストリームの方に、聞いてっていうことをアナウンスしてくれってけど、今日放送あることを忘れてディレクターのイテレスも、おう。録音してると思うから、もう一つで興味あるって聞いてね。ユーストリームの方でも聞けるんで、ユーストリームの方皆さん、今日2回ダウンしたのかな？うん。何回もダウンしてるらしいんで、聞いてる人はなるべくユーストの方で聞いてください。話戻しましょうか。
ね、
最近いろんな。
Facebook とかに書かないと、この放送を聞けてる人は、聞けてる人だから的なの、あるじゃないですかね。
それはじゃあアナウンスどうしたらいいのかな？今ネトラって聞けない。
Facebook にも上げました。
あ、ありがとう。Facebook に上げてる。ああ。デリ君もどっか。
うん。
うん、お、Facebook に上げてる。イテリ君の Facebook に上げても大丈夫なのかな？
うん。
うん。まあいいや。今ネトラって聞けない。OK。うんうん、とにかく、聞けてる人は、ユーストの、ユーストリームの方で聞いてください。なんか何でか忘れちゃった。あとは、これで聞いてる人は、拡散希望で、ユーストリームにしてくださいとか、ツイッターでもなんて、フェイスブックでも流して、勝手に流してくれると嬉しいです。
はい、
うん。なんだっけ、なんか熱くなった。
お菓子占いの説明で熱くなってた、
ね。そうだね。こういう角度でとか、こう、お菓子が、配置された時に、そこからメッセージを読み取るんだっていうね。
そうそうそうそうそう。
うん、うん、うん、
うん。ああ、うん。そう、で、そう。っていう、潜在意識を、こう、ぶちゃっとした事象から読み取るっていうことで、物は何でもよくてお菓子にこだわる必要は全くなくて、
それは潜在意識が答えを知ってるって前提だね。
そうです、そうです。で、だからクライアントさん、質問を上げた人、質問者さんの反応を見ながら、そっか、質問者さんに全部答えさせていくんですよ。キットカットがあなたの前にバッと来たっていうのは、どんな意味があると思いますかとか言って。
コーチング的に質問していくんだ。
そう、全部質問していく。キットカットって、って聞いて何を思い浮かべますかとかね、赤いですよねみたいな、赤ってあなたにとってどんな色ですかとか、そういうのをどんどん聞いていったら、ご自分で分かりましたとか言いながら、
ほいほいほいほいほい、
涙ぐみながらこう、私は何々で何々だったんです、それがここに現れてるんです、みたいな、もう私ここにやめます、みたいにこう、すごい気づきが現れるんですよ。で、それがお菓子でできて、なぜタロットでできないことがあろうかという、お菓子には意味なんかないし、お菓子には魔力もない。けれども、これだけのことできる。これをやればいいんだと。タロットを暗記してなくてもできるはずだ。だってお菓子を暗記なんかしてないものっていう、キットカットの意味みたいなのに暗記していないわけじゃないですか。それを、そういうことでお菓子占いを導入したんですよね。その場にあるものっていうのは、クライアントさんの中とか自分の中で湧き上がるものから読み取れて、知識とか意味の暗記とかを似たようなこともできるっていうのを、お菓子占いで体験してもらって、その次は絵はがき占いで体験してもらうんですよ。絵はがきをタロットカードみたいな。
はいはいはいはい。
ちょっとタロットカードでもあるかのように使って、だからありとあらゆる絵はがきが混ぜてあるやつ、3枚選ぶとかして、はいはいはい、でそこからもお菓子占い的に一番右端に出たカードが、これは子猫ちゃんの絵はがき出ましたね、みたいなことからどういう意味があると思いますかとか言ってやっていくんですよね。でそれができたらタロットでも占えますよね。
なるほどね、なるほどね、なるほどね。そうやって段階的に上げていくんだ。
うん、そうそうそうそう。意味じゃない、暗記じゃない、知らなくてもできる、クライアントさんの反応見てればできる、クライアントさんに問いかければできるっていう。
うん、
もうそれだ、それが基本中の基本なんだっていう。うん、占い師が、こう、ご選択みたいなのを偉そうに述べる場じゃないんだって。タロット占いってそういうんじゃないんだっ ていう、うんうん、いうのを教えるっていうのが私たまたまのすごい大事なところなんですけど、まあそれはパーゼさんに教えてもらったと思ってますね。
ああ、なるほどね。でもやっぱ完全に僕と重なってるわけじゃなくて、やっぱ発展の方向があるんだな。
そうですか。
基本は、
うん、
基本はすごくひたそっきり。
私もそう思います。どこ違いますか？
ね、
私もあんまり意識してやってないんでね。うん、
まずね、一個思ったのが、潜在意識って言葉を僕はあんま使ってないなと思ったんですね。潜在意識を読み取ってることにももちろんなってんだけども、潜在意識って言葉は言ってなくて、もうちょっと兆しみたいな同じことなんだけどね。
うん、
場に起こってるかすかなものを読み取るみたいなんで、もちろんそれはなんか意識で分かってるし、頭とか左脳レベルの、なんか大脳レベルのことを読んでると、すでに知ってることしか、もう一回言ってる、すでに知ってることを繰り返してるだけだから、分かりきったことを言うだけなんだよ。それ全然リーディングでも何でもないと思うんで、もっと微細なものを直感的に拾って投げるっていう時に、もちろん潜在意識で拾ってるんだけど、なんか潜在意識っていうよりももうちょっとなんか、あれだなぁ。もうちょっと世界との対話みたいな風に今日思ってるんだなぁっていうことを一つ。
世界との対話、
うん、なんていうかな。うん。
うん、
場との対話、うん、
うん。
僕なんかの説明だったら、例えばほら、よくあるのがさ、赤信号って、いつも運転してても赤信号ばっかりってなんかなかなかつかないときにさ、なんか変だなと思ったりするじゃない。
うん。
ひょっとして行くなっていうこととかさ、自分が行きたくないんじゃないのかとかさ、なんか、予兆を読み取るじゃない。
うん。
あるいは出かけに鼻がなんかプチンって切れたときにさ、
うん。
なんかすごい不思議な気がしてきてさ、
うん、
ドキッとしたりするじゃない。みたいなことかな。そうするとそこは、なんかそこに何かこっちってなったら、もうアンテナを持ってて、すでに拾っちゃってるんだよね、何か情報をってさ、
うん。
で、鼻緒が切れることと何か事件、なんか、うん、なんだろう、自分の恋人が危ないとかさ、これから乗る飛行機が落ちるとか何でもいいさ、
うん。
そんなことが鼻緒がブチって切れたことと見えない世界で繋がってるんだよねっていうさ、そういうふうに思ってるのが、シンクロニシティだからさ、
うん。
だから、ありとあらゆるところに世界からの情報が顔を出してるんで、それを僕ら拾う力があるんだけども、普段使ってないから拾わずにみんな捨てちゃってるんだって思ってるんだよね。
うんうん、
直感はいついかなる時でもいろんなところから降り注いでニョキニョキ顔を出してんだけど、左脳とかいちいちそんなに関わってたら生活できなくなってるので、フィルターかけて、全部切り捨てちゃってるっていうさ。だから世界がこっちに向かってくれてるメッセージをどうやってさ、普段の意識のフィルターを外して、拾えるようにしていくかってとこが勝負なんだって、絶対同じことやってんだけど、説明の仕方だからちょっと違うのかな。
うん。そういうことだと思いますね。用語、選ぶ用語は違うぐらいな
ので、
全く同じだと思うんです
ね。あと、そんなに僕質問技法を使わないから、相手にこういろいろ質問、それはやっぱコーチのスキルがさ、僕から持ってったさ、その何か、シンクロニシティで場に起こることを立ち止まってさ、そこからちゃんと拾っていくセンサーを持つんだっていうところの後に、そのセンサーを引き出す手段として質問技法っていうのをものすごく効果的に使ってんだなってね、って思って、それはやっぱり本当に、CTI からしてるのかなって勝手に推測したんだよね。そう、質問がいかについてんだろうなって。
ありがとうございます
。だから、タマスコでも、タマスコもなんかエネルギー結晶を結構僕から持ってったっていう噂聞いたんだけど、最初からエネルギー結晶でその次が質問技法なんでね、確かあれ。同じ日。似てるじゃないですか、その。
うん、
エネルギーを読んでくようなことが次やって、その次に質問とそれを明確化して扱えるようにしていくみたいなさ。だから、玉子の、構成と玉太郎の構成って実は同じ構造をしてるみたいなことをなんとなくパッと思ったのかな。
そうですね、私本当に同じことやりたいこと本当に同じことだって思います、ね、自分がやりたいのは非常に関心があると思うんですよ。
あるあるある、
うん、
そういう意味質問技法なんだっていうのすごくなんか分かった感じ、
うん、
どうやって質問技法を使っていくのがあるし、たまたまの特徴なんだろうね、
うん、なんかやっぱり答えはその人の中にあるっていうのが私がものすごい大事にしていることなんですよ。占い師が答えを持っていて、占い師に教えてください、私は分かんないのでって来るっていう図式をひっくり返したいんですよね。
やっぱコーチング的な立ち位置だね。
そう。そんな占い師を育てたくはないんだっていう、そんな占いがクライアントさんに役に立つと私は思わないんだっていう、まあ、世の中にいろんなものがあっていいので、私が選ばないだけであっていいんですよ。もし私もたまにはそういうのを受けたいですね。こんな知らないことを教えてもらうっていうね。だけど、
うん、私は、まあ、
そうじゃない。
うんうん、まあ言ったけど、大阪じゃない、沖縄の城本さんっていう有名な元祖占いの人は、真逆のことを言っててかっこいいと思ったもんね。
ねえ。
占いの本質は未来予知ある。その予知を受け取ってどうするかクライアントの問題だから、こっちは感知しない。ただ正しく予知するんだって言ってさ、真逆だなぁと思って、これはこれでめっちゃかっこいいわと思ったんだよね。
かっこいいし、必要としてる人もいっぱいあるし、必要となるシーンも山のようにあるしね、すごいそ
ん
なことですね。
うんうん
うんうん、ただ、私が言いたいのは、魚の釣り方を教える的な自立に導く方なんだっていう。あなたが思うように生きていいっていうことを私は伝えたいんだっていう。
それがすごくコーチング的だよね。点は違うって、そう、なんか。かぶってんだけどうまく言えねえなぁ。たまちゃんがついとくと、かぶっていながら微妙にこう力点が違うみたいなところに、ちょこっと出てるんだろうなぁ。そこはだってさ、答えはクライアントの中にあると思ってないからね。クライアントの中にもあると思ってるだけだからね。答えはどこにあったってもいいんだし、みたいなさ。それはちょっとまた、多分同じことなんだろうけど共通してるところが違うんだけど、
僕
は場所主義者だから答えは場の中にあると思ってるからね。その場の中には自分も含まれてるから、答えが自分の中に湧き上がってきちゃう時もクライアントさんの中に湧き上がってきちゃう時もあって、それはどっちもただのパイプなんで、相手の中から出てこようが僕の中から出てこようが、そんなのハッピーアイスクリームってことだよねって。シンクロニシティなんてどっちからだって同時に出てくるんだ。先に口にしたのがどっちみたいなもんでさっていう風なところを僕割に今日なんか強調したがるんだよね。場を育てることによって答えが湧き上がってくるんで、相手の中にあるってよりはなんか相手と自分の中間の空中からこう湧き上がってくるとかさ、そういうようなイメージね。まあ捉えてる、カメラの撮ってる場所が違うだけで、結局同じことやってますよね。
同じだと思いますね。全然。全く同じだと思います。
答えは相手の中にあるっていう方は、逆に僕はあんましたくないんだよね。なんでなんだろうね。わかんないや。それは多分潜在意識って言葉を使わないとこと被ってるんだろうけど、なぜかもちょっとよくわからないな。ただ僕は場主義だから、答えは場の中にあるみたいな、ことを、こういう言い方を好むよなぁ。そんな感じだね。質問技法をそんな風に効果的にバンバン使っていくっていうことは、あんまりしてないから、そこはやっぱり玉太郎のすごい熱いとこなんだろうなっていうのを改めて思ったなぁ。 っと話が、
うん、
伊勢里君が気に入ってるみたいで、この沈黙は何か意味があるのかな、
なんですかね、なんだ
ろう、大して何だ
わかんない。
だから、アジャさんの講座の話が聞きたいっていう。もうあと10分だもんな。今度僕の方の講座をの話をしたらいいのかな。
うん。
まあ、かっこかぶってんだけどね。そのなんか、たまちゃん質問してくれたら、僕、なんか、コーチ的に僕が、こう、話しやすいように適当な、気持ち入ってなくてもいいんだけど、相手をするっていう。
そう、まあ、ここまで私は自分、たまたまの話してきたんですけど、それと、こう、まあ、ちょっと今喋ってましたけど、対比する形で、アジャ太郎はどうなのか、みたいな話をしてもらうと、どんな感じなんですか？
バー主義者だからってことをさすがに言ったんだよな、うん。答えは場の中にある、場から湧き上がってくるっていうこと、うん、相手っていう絞り方よりも、もうちょっと広くしたいんだよな。
うん。もうちょっと広くしたい。
あと、シンクロニシティをすごく大事に思ってるから、
うん、
カードの中に起こっていることと世界の中に起こっていることっていうのは必ず繋がってるんだっていうことを強調してる。
フラクタル
って。そうそうそうそう。逆に言うと、現実に起こっていることがカードの上に映し取れてなくて、そこに臨場ができてなかったら、もう、タロットって成立してないんだよね。
うんうんうん、
現実は現実で、カードはカードですだったら、俺何を言うんだって、うん、意味がないし、カードの上で起こっていることで解決策が見出したら現実も変わってるはずだっていう、この 連動みたいなこと、
うん、
うん。だから、相手の話を聞いたりいろいろしながらカードを引いてみたときに、カードの上にその世界の縮図みたいのがオンラインしてて、そのカードの縮図の、なんか世界の縮図、問題の縮図みたいのをカードから読み取って、こんなことなのかな、だったらこうしたらいいとか、おお、そういうことかとかって、そこでいろんな変化が起きたときに、カードの上で変化が起きたら、今度世界でも変化が起きるはずなんだっていうふうな、ん、そのカード、リーディングはカードの中だけで起きるんじゃなくて、カードと世界をつなぐ場の力の 中で起こってるんだっていうことを。
カードと世界をつなぐ場の力の中で起こってる。
そう。だからカードが、カードの中で解決策が起きた、見つかっただけじゃなくて、カードの中で解決が起きちゃった時に、ちょっと事実みたいになっちゃうんだけど、本当に現実が変わったりするんだよね。
うん。
例えば、なんか学校に行かない、不登校のことで悩んでるお母さんかなんかのリーディングなんかをこうグループでみんなでワイワイした時に、なんか1ヶ月後ぐらいの、特に、あれからどうなりましたかって、次集まった時に聞いたら、いや、あれから行き出したんですみたいな、おかしなことが起きたりするのね。
うん。
ちょっと、事実っぽいって、科学的って言われるかもしれないけど、それってすごいしばしばあるからさ。
うん。
それって本当に、例えばなんだろう。カウンセリングとかで自分が困難で困ってるケースを、師匠のところに持ってってアドバイスしてもらったり、スーパーバイスしてもらうと、なんか、その、師匠に見てもらっていろいろ検討して、次にそのクライアントさんとか行くと、なんか、その影響が見えないところで繋がってる、なんかもう起きちゃってるとかってある。
うん。
だから人に見てもらうことだけで現実って動いてきちゃうからさ、
うん、
そういうようなさ、見えない過程みたいなのがさ、なんか、すごく大事にして、その、三次元的っていうか、大脳で捉えるような、原因と結果とか、理論だとか、時間軸、現在、過去、未来なんていうんじゃ捉えられないとこで、なんか、よくわかんないとこで、なんか繋がっちゃってるんだよね。
うん、
直感っていうのは、その、左脳で捉えるような繋がりじゃないとこで繋がってるとこが、何がどう繋がってるのか、ふーって見えてそこに繋がってっちゃうってことで、普通とは違ったつながりみたいなところに開いてっちゃうみたいな、
うん。
その時に普通じゃありえないんだけど、ちゃんと解決になってる不思議な通路っていうのが出てきて、なんか、謎めいた進展っていうのがどんどん起きてくるっていうさ。
うん、
だからなんか、なんだろうな。普
通とは違った、物事の展開の仕方っていうのを導いたり、つけるような道具っていうような意味合いがすごくあるんだよね。
うん、
だから最初は世界を変える魔術としてのタロットって言ったり、引き寄せっていうことも結局そういうことだしね。なんか、他能とエゴじゃない次元で物事が繋がってるところに開いていくことで、不思議な展開って不思議な因果関係っていうのを開いていくようなことが起きてるっていうことかなぁ、みたいな感じ。ちょっとコーチングとは、コーチングやっててもそのことは絶対起きてるんだけど、コーチングは強調するところとは違うんですよ。
強調するところとは違う。
コーチングはあれ、相手の中に答えがあって、それを導くためのお手伝いをするんだっていうようなところを大事にして、シンクロニシティで変に繋がっていくんだっていう、あんまり共感性的なとこは、絶対コーチングの選手だったらそんなことバチバチ起きてるんだけど、そこをピックアップするっていうよりは、そっちのピックアップするのかなって思
って。流派によりますね。コースティブコーチングはかなりそっちを大事にするし、私のタマスコなんかは、私がやっぱりタロット使ったりする人なので、スピリチュアルコーチングで名乗ってるぐらいなんで、
そうだよね、
かなり大事にしますね。
うんうん、
潜在意識とかイメージから現実を変えていくんだっていう、先にそっちをしっかりしておくと引き寄せてどんどん現実変わるんだみたいな感じではかなり使います。
信者かぶってんだな。
僕はどっち？あとお話を、思ったのはマインドブロックバスターとかそんな感じだなと思って。
あ、使うかもね。見
てるなって思いましたね。
似てると思う。
この間面白かったのが、個人セッションに来た方の、マインドブロックバスターを希望して来られて、で、まあ、現状が、問題がどこら辺にあるのかを知るためにって、まずタロットを引いて、なるほど、こんな現状なわけですねって言って、マインドブロックバスターでどんどん解除、マインドブロックを解除していって、で、さっきと違う結果が出るかどうか見てみましょうって言って、恋愛運だったんですけど、恋愛運をまたタロットで開いたら、もう全然違う結果出たんですよ。
あるんだよね、それ。ある。
一回目は、吊るし人とか、そんなのばっかり出て、動かないんだよ。AI が動かないんですね、当分って出て。で、それの原因となるようなものを浮かび上がってたので、それをどんどんどんどん解除して、じゃあ、果たして変わったんでしょうかって、私の恋愛運相変わらず動かないんだって嫌なんですけどって言われて、じゃあもう一回って言って見てみたら、今度は、運命の輪に女帝に、で、こう、動く、とにかく動くって、ガラガラと大きく動くっていうののカードだらけ？で、すごいこう、ね？みたいな感じで動いたんですよ、っていうな。
わかるわかる。ディレクターの言ってる人からの質問でね。お菓子でも何でもいいんだったら目に映るものが潜在意識って言葉を読めるなら、なんでわざわざタロット使うんだろう。タロットを共通の道具として使うことは安定して読めるってことなんだろうかっていう、イテル君からの質問でさ。なんかタロットはやっぱりいい道具なんだよね。
そうなんですよ。
なんかさ、さっきのその吊るし人とかで吊るされてる人がいると見ててもちょっと、うって苦しくなったりとか、歓喜する力があるんだよね。多分、人の共通する原型みたいなものを刺激する、ちょっと神話的なイメージがあるんで、潜在意識がザワザワザワって刺激されるんだよね。
うんうん。
だからすごく、お菓子で歓喜するのが難しくて、タロっていうのが歓喜されやすいんだよね。
うんうん。うん。うん、そうなんですよ。すごい、体系立てってとてもまとめてあるんですよね、タロットはね。
そうだね、
すごい使いやすい、
死んだ晩鐘に対して、死んだ晩鐘に対して一通り対応するものがあるから、なんか落ちがないとか、抜け落ちがないとか。
そうそう、抜け落ちがないんですよ。
うん。
うん、そう、例えばお菓子の中には死神っていうニュアンスのお菓子なかなかないだろう、みたいな。
ブルシートだってないわ。
そういうのがあるんですけど、ああ、ね、タロットだとちゃんとあるとか。
悪魔とかだよね。
そう、あくまでもチョコレートとか悪魔っぽいってこと、私もそう、悪魔もないですよねってことじゃ、はい、チョコって悪魔っぽいとか。
誘惑だもんね、誘惑。
そうそうそう、甘い誘惑。
甘い誘惑、悪魔の。色黒
いし。そうそう。
なんか、囁いていくんだよね。
そうそう、タラスと関係ありそうな。
あるあるあるあるあるあるあるあるあるある。確かに。
とか、だから悪魔あるなと思ったんですけど、剣っていうか。
そういう連想力なんだよな、本当にタロスやってるって言った。うん。チョコレート悪魔か。そうだわ。うん、
あのダイヤルから22枚の意味とかも、こう、講座の中に教えるんだけど、やっぱそれが、人の成長の物語に綺麗に当てはまってたりとかして。
あ、そうだね。デュサの旅だもんね。
そう。とか、ショアルカナも、やっぱ神の場所にあったら、うん、値するようにちゃんと、構成されてたりとか、ものすごく使いやすくてコンパクトで軽くて持ち運び楽っていう、めっちゃ使えるツールなんですね。
そうね。うん、で、またそういうものとしてみんなが使い込んできてるからさ、そういうとこでもなんか、見えないその蓄積みたいなのが、なんかタロットにエネルギーとして、なんか、累積されてんだよね。
うん、古今東西の物語とリンクするんですよ、うん、やっぱり。あの、タロス先生の物語とリンクしてるってことは、
うん、
なんか、物語って大体そうなっていて、ファンタジーとか、漫画とか映画とか小説とか、大体こう人の成長物語とリンクするようになっていて、そうなると、あの、説明にこう、ロード・オブ・ザ・リングを使えるとか、例えば、戦車のカードっていうのは、あの、ルーク・スカイウォーカーがダース・ベイダーと対戦したあのシーンを思い浮かべてもらえればみたいに話せる。
ああ、なるほどね、うん。
うん、そういうふうにこう、絵になっていたりとか、物語として理解しやすかったりとか、使うんですよ。象徴としてね、すごくうまく使えるようになってるんですよ。
うん。象徴とか原型だからね。
うん、あっという間に時間を過ぎておりますが。
うん。なんか、停滞したり、扱ったりみたいなことを繰り返すみたいなね。停滞はいいんだよ。だって仕込みないでさ、そんな台本とか読んでたらさ、スルスル行くかもしれないけどさ。なんかね。うん、
詳細喋るのもいいんですか？さ、なんか日程とか。
日程はね、申し込み先はどうしたらいいんだろう。ひどいな。
検索キーワードないんですか？
検索キーワードなんで調べてるんだろう。どこに大体、アセタロではないの？アイモモタロット、アイモモ直感タロットならあると思うな。うん、
じゃあ、愛は愛、ラブの愛に、うん、果物の桃。感じでね。はい。桃。
うん。あと、タロット食べれば。
食感の感はどっちですか？観察の感の方か、感で。
あ、行ったり来たりしてんだよね。でも基本的に感性の感にしてんのかな。ちょっと食感の方が難しい字だから、久しぶりらしい方にしようかなと思って。うん。
うん。今、検索して、Google で検索を、その感性の感でやってみたら、出ますし。うん、
ありがとう、うん。
しかし、不妊
な
く出てないもしかしたら。
そっか。Facebook で見ないとない。まいちゃんとかが書いてくれると思うんだけど、
ね。9月4号とか書いてありますね。何年？
いつだよ、それ。うわ、役に立たねえ。あ、ミカさんもなんか。アイスとももちゃんのホームページからブログに飛ぶと、講座情報があるらしい。
あった、下の方、あの、Google で、はい、桃直感タロットで、下の方に行くと見つかりました。うん、あの、
下の方で見つかるか、愛と桃者で検索して、うん、ホームページから講座情報で見るとあります。
頑張ってます。
あの、で、
3月2日
、札幌の、なんだっけな。
おのべか。公園だそうです。
素晴らしい。おのべか中島公園でやります。
あの、興味ある人はぜひ来てください。なんていうか、うちは本当に直感とか潜在意識をガンガン開いて、オープンリーディングしていくって形でやるんで、あの、結構みんな熱出ます。次の日寝込む人とか結構多く。だけど、その後、その軽くなったり、変容が起き、グループワークみたいになって変容が起きるんだよね。
うん。
そこら辺が結構特徴だったりするし、そのおかげで、こう、強制的にその直感使って、体内を情報が駆け抜けて、今まで、なんか、ガチガチになってた土に強制的にクワで掘って、空気通しちゃって、使える土地にしたみたいな、そういう強制的に直感部分を鍛えるっていうような、
空気通しちゃって流しちゃうようなことが現場で起きるんで、結構体質変わると思うんで、結構面白いです。
あの直感体質。5万円となっております。
はい、5万円です。
5万円となっております。分割の
カード。ああ、そう、もう分割課で、もう絶賛分割中なんで、うん、どんどん相談してきてください。めったにやらないっていう騙さと違って、
うん、
希少価値があるんで、今受けないと、次いつ受けられるか、もうちょっとちゃんとやった方がいいのかなと、時々思うんだけどね。
うん、
そう、物臭でね。
うん。うん。
うん、あともう一個言って、そこで、場に起こることを、相手の話で、で、動いた何かと、カードで湧き上がってくる何かとかって、場に起こってくることを受信したりと連帯して働きかけたりっていうことを、いろいろ、体で分かりながら体験することっていうのが、ありとあらゆる個人セッションをやるときのセンサー作りにめちゃくちゃ役に立つんで、どんな個人セッションをやる人もこれやっとくと、体質が個人セッション体質に変わるって感じがあるんで、そういう意味でもおすすめなんだよね。こちらたまこと玉太郎の関係と一緒なんだと思うんだけどね。結構強制的になんか、なんか場に奇跡を起こすセッション体質みたいなのをこう、強制的に身につけて、開花しちゃうみたいなのがあるんで、実は効果的なセッションってどうやるのっていうのを、体で教えちゃうには、本当に、なんか一番タロット講座が教えやすい感じが僕はしてるので、場に奇跡を、起こす、導入させるための、些細なコツみたいな、どの着眼点で何を拾うと、その現場が変容して、別なことが起きるかっていうのを本当に伝授するのに、タロットって本当にいい教育ツールだっていうのがあるんで、なんていうか、単にタロットの知識っていうよりも、ありとあらゆる、対人セッションの、なんか、秘伝みたいなのを、すごくいっぱい知らない間に教えてるから、講座やってるときに。だから、そういうのを身につけたい人のも、ちょっとなんか、タロット講座、単にタロットとか占いとか思わないで、直感を使って現実に働きかけて、直感を使って、相手とコミュニケーションしながら、場を変化させていくっていう、セッションの秘密みたいなことを、こう、直伝していくような場にすごくなってると思います。
そういう場の作り方を知りたいとか、直感の教え方を知りたいというような、ファシリテーター、志望の方にも良いかと思います。
ファシリテーターもいいですね。
うん、
その、作能的に計算していくんじゃない、直感に導かれた、でも、なぜか不思議にうまくいったみたいなことを、どう、きちんと計算しながら、なんか、こう、コンスタントにこう、作っていくかみたいな、細かいコツをいっぱいちょっと教えるんで、なんか、そういうのが興味ある人に来てくれたらいいなっていうのと思います。う
ん、素晴らしい。
そう、OK、OK。ということで、なんか大体、喋り終えたら、もっと喋ればいくらでも喋れないとか、感じがしました。うん。だから、あらゆるコーチ、カウンセリング、ファシリテーターで、そういう動物的な機能を使って、場を変化させたい人をぜひ、来てください。以上です。
来てください。
うん。
来週のネトラジは、
はい、
大口社長がパーソナリティで、うん、おなじみ、片岡ひろこさんをお招きして、スピリチュアルエロスって語っていただきますので、また来週も聞いてください。
ぜひぜひぜひ。あずまさんって第、 次いつやるんですか。
4月30日。
おお、随分後だ。今告知してもしょうがないや。興味あったんだけど、先すぎたわ。
先すぎました
。はい。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ札幌の方まだ空いてるんで、分割しますんで。
今からでも飛行機寄ったらいいと思います。
おお、ぜひぜひ。
で遠くからでも来ればいいと思います。
遠くからでも来てください。遠くから来たから、ね。うん。
じゃあ、どうも。北海道。
じゃあ、どうもありがとう。今日のゲストは、サバホン西尾大先生でした。
はーい。ありがとうございました。
ディレクター、古川いてるくん。どうも、いつもありがとう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
はーい。演奏する何しろ、わかった。演奏してほしいんだって。うん、エンディングはまた即興ピアノの演奏かなんかをしてちょっとらしくしてみます。